皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日もオープン礼拝を始めていきたいんですけれども、実は昨日はオープン奉仕者が、一度に集まって、ちょっとクリスマスグルーヴについて話したりしました。どんなことを話したかっていうと、その中で私たちはなぜ教会に来てるのかっていうことを話してたり、どんな恵みを受けてるだろうかっていうことを話して、いろんなことが本当に出ました。で、今日は最初に何というという新しい賛美を、歌いたいんですけれども、賛美の、そのサビの部分での歌詞はこんな風になってます。何という幸せだろう、何という楽しさだろう、これを繰り返し歌うんですけれども、私たちが神様と出会う瞬間っていうのは本当に言葉にできない、幸せ、言葉に他に比べるものがないような楽しさが、内から湧いてくるものがあるなと、改めて気づかされました。で、そんなこの幸せ、そんな楽しさを味わえる人が一人でも多く増えたらなと思います。では初めてなので最初は私たちが歌うんですが、本当に覚えやすいメロディーなので、歌えそうなところから皆さんで加わっていただけたらなと思います。お立ちください。君だから選んだのさを賛美したいと思います。
嬉しい時も辛い時もひたすらイエスについてゆく、君の姿が眩しく見える、君の足音が爽やかに響く。 中は小さくてもイエスは君を選んだのさ。君の力は弱くても君だから選んだのさ。
例えば
君がつまずいても、例えば涙流す時も、立ち上がり歩き出すだろう。君の背中は小さくても、イエスは君を選んだのさ。君の力は弱くても、君の背中は小さくても、イエスは君を選んだのさ。君の力は弱くても、君だから選んだのさ。君だから選んだのさ。君だから選んだのさ。
メッセージに備えて求めてという賛美をしたいと思います。
¡Gracias!
か、今週もここであなたを賛美し礼拝できることをありがとうございます。あなたに出会い、賛美に恵みに預かることができたことをありがとうございます。私たちを救い出してここに呼び集めてくださったことをありがとうございます。今私たちはあなたの声を求めます。あなたの御心を聞きたいと願います。どうかあなたが私たちに託されたものを私たちが聞き取ることができますように助けてください。これから聞く御言葉に期待をします。イエスキリストの皆によってお祈りします。
そして今晩はいつもオープン礼拝にいらっしゃってる皆さんとも一緒にクリスマスに向けて準備をしていく、そんな心備えの時を思ってたらと思っています。クリスマスに向けて神様が今晩私たちに語っておられるのは、生きて行きて告げよというメッセージです。行きて告げよ。今晩聖書の言葉に耳を傾けながら、私たちが文字通り出て行って、そして告げ知らせるものになれたらと願っています。それでは、聖書を読んでいきたいと思います。本日の聖書は、旧約聖書の第二列王記7章になります。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。第二列王記の第7章の3節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、前のスクリーンに出ますので、そちらをご覧いただければと思います。旧約聖書の第二列王記第7章3節から9節まで、第7章の3節から9節まで、それではお読みいたします。第二列王記7章3節から。さて、4人のザラートに侵された人が町の門の入り口にいた。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろうか。たとえ私たちが町に入ろうと言っても、町は飢饉なので、私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。さあ今アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら、私たちは生き延びられる。もし殺すなら、その時は死ぬまでのことだ。こうして彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。見ると、なんとそこには誰もいなかった。主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせられたので、彼らは口々に、あれ、イスラエルの王がヘテ人の王たち、エジプトの王たちを雇って我々を襲うのだと言って、夕暮れになると彼らは立って逃げ、彼らの天幕や馬やロバ、すなわち陣営をそのまま置き去りにして、命からがら逃げ去ったのであった。このザラートに侵された人たちは陣営の端に来て、一つの天幕に入り、食べたり飲んだりして、そこから銀や金や衣服を持ち出し、それを隠しに行った。また戻ってきては他の天幕に入り、そこから持ち出し、それを隠しに行った。彼らは話し合って言った。私たちのしていることは正しくはない。今日は良い知らせの日なのに、私たちはためらっている。もし明け方まで待っていたら、私たちは罰を受けるだろう。さあ行って王の家に知らせよう。今お読みしましたのはイスラエルの戦いを記録した、ところであります。旧約聖書の中にはですね、イスラエル人が戦ったという戦いの記録がたくさん出てくるわけですけれども、今日のこの箇所はとりわけ非常に例外的な特別な戦いの記録ではないかなと思っています。皆さんがですね、この時の様子を頭に思い描きながら、想像していただきたいなと思っています。北イスラエル王国はこの時アラムという国から激しく攻め立てられていました。もう北イスラエルの人たちはですね、 サマリアの町に閉じこもって、そしてアラムの攻撃に怯えながら、もうそこに隠れていることしかできませんでした。アラム軍はサマリアの町の城壁を取り囲み、そして兵糧攻めにしてこの町を落とそうとしているようでした。もう戦いが始まって多くの日数が経っていました。食べ物が底をついた中で、イスラエルもまたもう戦いに疲れ切っていたようです。ある日のことです。夕方になり太陽が沈む頃、子供や女性たちのすすり泣く声がサマリアの町のあちこちから聞こえてきました。もうサマリアの食料は数日前に底をつき、そして飲み水さえもやがてなくなろうとしていました。もはやイスラエルは限界を超えていたのです。この時サマリアの城壁の外側に4人の病人がうずくまっていたのです。サラートと呼ばれる重い皮膚病にかかったこの男たちは、いよいよ自分たちも最後の時を迎えているということをしっかりと自覚しているようでした。彼らはもう何日も食べるものを口にしてはいなかったんです。このままそこでうずくまっていたならば、やがて死を迎えるということはもう明白でした。彼らが持っているその重い病気のゆえに、彼らは町の外に追いやられていたわけです。もしこの時思い切って城壁の中に入っていったとしても、でも結果は同じだったでしょう。サマリアの町にはもう食べるものが何も残されていなかったからです。ここに留まっていても死が彼らを迎えに来るだけでした。そして町に入ったとしても結果は同じでした。そんな彼らに残された選択肢がもう一つだけありました。それはこのサマリアの町を後にしてアラム軍に投降することでした。つまりもうサマリアの町を諦めて敵であるアラム軍の陣営に行って、そこで救いを求めるということでした。もしかしたら本当に哀れなこの病人たちの命をアラム軍の軍隊は救ってくれるかもしれません。もう本当に痩せこけたその足を引きずるようにして、4人の男たちは思い切って敵軍の陣中の中に行ってみることにしたのです。夜の闇に紛れ、そして重い足取りでアラム軍に近づく男たちは、その時ある事実に気がつくのです。それはこのアラムの陣営が大軍勢であるにもかかわらず、不気味なほどひっそりと静まり返っているということでした。人の気配すら感じられない静けさに、彼らは恐る恐る近づいていきました。そして4人はとうとう真実を知ることになります。本当にそこには一っ子一人残されていなかった。そしてもぬけの殻となっていたアラム軍の陣営はもはや誰もいない空っぽの陣営となっていたのです。目の前に広がっていたのはアラム軍がそのまま残していった無数の天幕や、そして野営の跡だけでした。サラートの男たちは試しにですね、一つの天幕の中に入っていくことにしました。そこにはアラム軍が残していった豊富な食べ物がですね、あちこちに残されていたのです。4人とも無我夢中でその食べ物に手を伸ばし、そして口に入れ始めました。そして一つの天幕を抜けてまた別の天幕に行ってみました。どの天幕に入ってみても中は同じです。どの天幕も全く同じようにして食べ物や武器がそのまま置かれていたのです。おそらく戦争の最中にこんなことが起こったのは後にも先にもこの時だけだったかもしれません。神様の不思議な介入によってアラム軍全員は何も持たずに そのままその日のうちに逃げ去って、そしてここから消えてしまったのです。空腹を満たした4人の男たちは天幕から天幕へと移り行き、そこにあった財宝や宝物や、そして自分たちが手にすることのできるあらゆるものを持ち出しては自分たちのものにしようとしていました。しかしその時一人の男がはっと我に返るようにしてこう言ったのです。7章の9節をもう一度読み出します。私たちのしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに私たちはためらっている。もし明け方まで待っていたら私たちは罰を受けるだろう。さあ行って王の家に知らせよ。他の男たちもこれに同調し、おそらく口を揃えて言ったことでしょう。私たちのしていることは正しくない。さあ行って王の家に知らせよ。行って知らせよ。ここで私たちは今日私たちに与えられているメッセージのテーマにたどり着くことができました。4人のチャラートの男たちは行って知らせようと言ったのです。そして今私たちに語られているのは行きて告げようという神様からのメッセージです。行きて告げよう、行きて告げよう、行きて告げよう。4人のチャラートの男たちの心の中に湧き上がるようにして溢れてきた思いがこれでした。それが行きなさい、行ってあなたに与えられているその良き知らせを人々に告げなさいというその思いが彼らに与えられたのです。4人のチャラートの男たちは良き知らせを伝えるために出て行きました。アラムの陣営を後にして彼らはもう一度引き返してサマリアの町に出て行くことにしたのです。彼らがサマリアの町にもう一度出て行ったその動機は一体どこにあったのでしょうか。彼らが出て行こうとする少なくとも二つの動機があったと思います。まず第一に彼らは良きものを与えられていたということです。良きものを与えられていた、それゆえに彼らは出て行きました。アラム軍が木の実木のまま逃げ出した後には有り余るほどの食料と財産がそこに残されていました。そして4人の男たちはその山ほどあった食べ物を前にしてまず自分自身の必要を満たすことから始めていったのです。そしてこれは正しい選択でした。彼らはもう空っぽになったその胃袋の中に次々に食べ物を放り込んでいきます。するとみるみるうちに彼らの内側から力が湧いてきました。その後で彼らはサマリアの町へと出て行き、そして良き知らせを伝えに行ったのです。皆さんだったらこの時どんな選択をされたでしょうか。いやーそんな我先にとがっつくなんてそんなことできないと思われるでしょうか。いや、もし4人の男たちが自分たちが食べることなしに引き返そうとしたら、おそらく彼らは途中でもう力尽きて倒れてしまったかもしれません。しかし十分に食べて元気を取り戻した彼らはおそらく急いで走ってサマリアの町にたどり着くことができたはずです。神様が私たちに出て行きなさいと命じられるとき、そこには確かな理由が存在しています。神様は私たちが持っていないのに捧げようとおっしゃる方ではありません。私たちが力がないのに立ち上がって全力で走れともおっしゃいません。私たちに与えられているものがあります。私たちのうちに注がれているものがあります。だからそれを用いなさい。あなたが持っているそれを生かし、そしてその持っている力で出ていくようにと神様は言われているのではないでしょうか。今年ももうすぐクリスマスを迎えようとしています。クリスマスは全世界にもたらされた良き知らせを人々が聞く時でもあります。 救い主が生まれたというメッセージが全世界に向けて発信されていく。それがクリスマスです。今から約2000年前、最初のクリスマスの喜びはわずか数人の羊飼いたちに知らされました。彼らがしたことは一体何だったのでしょうか。羊飼いたちはまず彼らの耳で聞きました。今日ダビデの町で救い主が生まれたという知らせを彼らは確かに聞いたのです。そして次に羊飼いたちは救い主に会いに行きました。天使たちが知らせてくれたその知らせが本当なのかどうか彼らは確かめに行ったんですね。さらに羊飼いは自分たちが聞いて見たことを人々に知らせたと聖書は語っています。ルカの福音書の2章の17節18節でこんなふうに語られています。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。羊飼いはこの時救い主誕生の知らせを一体誰に知らせたんでしょうか。自分たちの家族でしょうか。あるいは自分たちが住んでいる村人でしょうか。聖書ははっきりとそれを語っていません。もしかしたらそれ以外の人々にも彼らは語ったのかもしれない。羊飼いの知らせを聞いた人々は皆驚いたとこのルカの2章では書かれています。救い主の誕生を聞かされた人々がそれを本当に信じたかどうかは分かりません。聞いた人々がその後どうなったのかも定かではありません。聖書はそのことを何も記していません。けれども大切なことがあります。それは羊飼いが知らせたこの良き知らせを私たちは知っているということです。2000年前あのベツレヘムの荒野で羊飼いたちだけに知らされたその知らせがでも今私たちのもとに届いています。私たちはこの知らせを知っています。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主イエス・キリストです。その天使の知らせをなぜ私たちは知ってるんでしょうか。羊飼いたちがですねこのありがたい言葉を自分たちのものだけにしていたとしたら、そして誰にもそれを語らなかったとしたならば、それは世界に伝わっていたでしょうか。その言葉が聖書に残されて、そして今私たちのもとに届いたでしょうか。羊飼いたちはこの良き知らせを、そして天使たちから聞いたその言葉を人々に語ったのです。告げ知らせたのです。そしてそれが2000年かけて全世界に広がっていったのです。神様は今私たちに羊飼いと同じようにすることを期待しているのではないでしょうか。すなわち私たちがまず聞いたこの良き知らせをまだそれを知らされていない人々に伝えるということを神様は期待しておられるのではないでしょうか。ザラートの4人の男たちは良き知らせを人々のところへ行ってそして語りました。告げ知らせました。自分たちの命が助かったということだけで彼らは満足しなかったんです。自分たちが満たされたということだけでそこで終わらせなかったのです。神様は私たちを救ってくださいました。私たちの魂を救い、私たちの魂を癒し、そして私たちの魂を満たしてくださいました。私たちはどうしたらいいんでしょうか。ここに留まるべきでしょうか。ここでそれをただ味わっていればよいのでしょうか。それとも立ち上がって出ていくべきでしょうか。神様は私たちに良きものを与えてくださるお方です。そして与えられ満たされたのであれば私たちは聞くのです。行きて告げよという神様からの語りかけに私たちは聞くのです。ザラートの男たちがまず良きものを与えられた、そして彼らは満たされたということを第一のこととして心に留めていきたいと思います。第二番目、ザラートの男たちがサマリアの町へ出て行った二つ目の理由があります。それはですね、人々の必要を知っていたということにありました。おそらく何週間、いや 何ヶ月にもわたるであろう兵糧攻めにあって、サマリアの町は少しずつ少しずつ困窮していったことでしょう。その町に残されていた食べ物を人々が分け与えながら、そしてその城内に残されている水を人々が分け与えながら、ひたすらその苦しい時を耐えていったことでしょう。重い病気にかかっていたサラートの男たちにも最初は食べ物が分け与えられていたと思います。城壁の外にいた彼らでしたけれども、でも彼らに憐れみをかけた人々が毎日食べ物を持ってきてくれていたかもしれません。でもその毎日届けられていた食べ物がやがて1日おきとなり、2日おきとなり、3日おきとなり、やがてその食べ物はもう届かなくなりました。代わりに彼らの耳に届いたのは、サマリアの町の中から聞こえてくる子供たちの泣きわめく叫びや、そして女たちのすすり泣く声であったのです。サマリアの城壁の外側、すなわち門の前にいた4人にも、サマリア全体がまさに窮乏に陥り、そして目の前にいるアラム軍たちの前に手も足も出ずに、ただただひたすら衰え、そして弱っていく、その様子がしっかりと伝わってきたと思います。彼らは同胞イスラエルの民が今まさに大変な惨状に置かれ、そして彼らが本当に大きな必要を感じていたということを4人の男たちは知っていたのです。アラム軍の天幕に行った時に十分な食べ物をそこで得た4人のサラートの男たちは、すぐにサマリアの町の人々のことを思い返したでしょう。彼らの脳裏に浮かんできたのは、愛する家族やそして同胞たちが本当に今にも飢えで死んでいくかもしれないというそのイメージが彼らの頭には思い浮かんできたはずなのです。戦争の恐怖と、そして飢えのために間もなく死を迎えるかもしれない、そんなサマリアの町のことを4人のサラートの男たちは決して忘れることができませんでした。第二列王記の7章の9節で、私たちのしていることは正しくない、今日は良い知らせの日なのに私たちはためらっている、さあ行って知らせようと書かれています。サラートの男たちがもし自分たちの必要のためだけに満足していたのならば、そこで終わってしまったのであれば、それは一体正しいことでしょうか。いや、正しくないと彼らは分かっていた。サマリアの人々が今まさに滅びに向かっているというのにそこに留まっていたとしたら、それは正しいことなのか。いや、正しくない、彼らは分かっていたんです。彼らは何が正しいことで何が正しくないことであるのかがもう分かっていたのです。それを知っていたのです。それゆえに彼らは立ち上がりました。そしてこの良き知らせを告げるために彼らはアラムの陣営を後にして、もう一度サマリアの町へと出て行ったのです。私たちは一体誰のために出ていくのでしょうか。あなたが一番よく知っている家族でしょうか。それとも今もしかしたら理不尽な苦しみの中にいる友達のところでしょうか。あるいはまさに今この瞬間助けを必要としている誰かのためでしょうか。知らないことのために人間は行動することはできません。わからないことのために何かをしていくということは不可能です。しかしもしあなたがその必要を知っているのなら、それだけで出ていくための十分な動機となるはずなのです。神様は私たちを用いたいと願っておられます。私たちをこの世に、この世界に、私たちが住む、私たちが生きているこの社会に使わしたいと願っておられます。この世界の現実と、そしてその現状をご覧になった上で、私たちに神様が期待しておられることがあります。それは私たちがこの世界に出ていき、 神様が人類に手渡そうとされているその贈り物を人々に届けることを願っておられるのです。私たちが出ていくために必要なことは何でしょうか。今日二つのことをもう一度確認したいと思うのです。まず第一番目、出ていくために受け取るということが大切です。必要です。私たちが出ていくためにまず与えられることが必要なんです。神様は何も持たずに出ていけとはおっしゃいません。私はあなたに必要なものを与えよう。あなたが満たされ、あなたが潤され、そしてあなたが力を蓄えるために必要なすべてのものを与えようと神様はおっしゃっている。神様はすでに私たちに必要にして十分なものを与えてくださっているのです。あとはそれを私たちが受け取ることが必要なのです。受け取ることなくして立ち上がることはできません。受け取ることなくして私たちが満たされるということはありません。そして受け取ることによって私たちはその絶大な価値に気がつくのです。4人のザラートの男たちはアラムの天幕で食べ物を口にし、それを味わいました。そしてその時初めて彼らは良き知らせを伝えねばならぬという思いに駆り立てられていったのです。神様が私たちに今差し出してくださっているものをまず受け取りましょう。それによって満たされ、それによって力を与えられ、そしてそこから立ち上がっていこうではありませんか。第2番目、出ていくために私たちは知るということが必要です。有能なビジネスマンは物を売るために必ず市場調査というものを行います。いわゆるマーケットリサーチと呼ばれるものですね。商売を始めようとする人がそのリサーチをすることなしに行動を起こすことは決してないと言われています。今ビッグデータという言葉が盛んに使われるようになりました。ビッグデータというものを使うとですね、今人々が何を必要としているのか、今この世界でどんなことが求められているのか、それがわかるというのです。そのデータが示す意味を知ったときに出て行って、そしてそこでビジネスを始めることができるでしょう。同じように私たちが今世界の必要を知るのならば、私たちの愛する家族や私たちの愛する友達、そして同僚のその必要を知るのならば、私たちは出ていくことができるのです。あなたが今週会う予定の人はどんな人物なのでしょうか。あるいはあなたが今週関わりを持とうとしている人は一体どんな人でしょうか。彼は、あるいは彼女は何を求め、何を必要としているのでしょうか。2019年のクリスマスがもうすぐやってきます。そのクリスマスにあなたの愛する人が一体どんな思いでクリスマスを迎えようとしているのか、あなたはご存知でしょうか。彼らが一体何を必要としているのか、それはもしかしたら聖書の言葉かもしれない、あるいは鳥なしの祈りかもしれない、もしかしたら神の癒しを必要としているかもしれない、それとも孤独を解消するための親しい交わり、あるいは一切れのパンを必要としているかもしれない。いずれにしても私たちは人々の必要を知るときに出ていくことが できます。人々が何を求めているのか、それを知ることによって私たちはそこに駆けつけることができるのです。サマリアの叫びを聞いたときに4人の男たちは立ち上がりました。その城壁の中で飢え渇きうめいている人々の必要を知ったとき、彼らは立ち上がってそして出て行きました。人々の必要を知ったからこそ彼らは出て行くことができたのです。私たちの耳には今何が聞こえているでしょうか。私たちの目には一体今何が見えているでしょうか。12月22日の日曜日、今年のクリスマスグループの日を私たちは今から覚えたいと思います。クリスマスの特別なオープン礼拝をこの場所でしようと計画しています。その日にこの場所で一人でも多くの人をこの教会に招いて、そして一緒にクリスマスを味わいたい、クリスマスの喜びを分かち合いたいと、そう思います。 世の中ではもうすでにクリスマス商戦が始まってるでしょう。クリスマスに特別な何かを手に入れるためにあちこちのお店でもう用意周到な準備が始まっているんです。私たちはどんな準備をしていったらいいのでしょうか。私たちはよくわかってるんです。どんなお店に行ったとしても、あるいはどれだけお金を積んだとしても、でも手に入れることのできないものがここにあるということを私たちは知っているんです。私たちに与えられた神様からの贈り物があります。私たちがすでに手にしている特別なプレゼントがあります。だからこそ、行きて告げよという神様の言葉に今耳を傾けたいのです。神様は私たちに今そのように語られています。私たちがすでに受け取っているがゆえに、そして私たちが必要を、人々の求めを知っているがゆえに、だからこそ私たちは出て行って知らせるのです。皆さんが出て行くために、家族のところに、友のところに出て行くために、今何が必要でしょうか。受け取ることでしょうか、それとも知ることでしょうか。神様のために、人々の必要のために、そしてこの世界のために出て行って、そして告げ知らせるものでありたい、そのことを心から願っています。一言お祈りさせてください。イエスはまた彼らに語って言われた。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい、私はあなたをエジプトに使わそう。神様、私たちはかつて帰るべき場所を知らずに道にさまよい、光を見出すことのできない、そんな存在でした。しかし今私たちは放蕩の旅を終え、あなたのもとに帰ることができました。私たちがあなたのもとに帰ることができたのは、出ていくためであり、そして使わされるためです。どうかあなたから受け取った良きものを携えて出ていくものとさせてください。2000年前にこの地上に生まれてくださったその救い主がもたらした絶大なる価値を、その喜びを、素晴らしさを一人でも多くの人たちと共に分かち合いたいと願っています。今年のクリスマス、本当に私たちがこの喜びを、そしてこの祝福をたくさんの人たちと一緒に分かち合うことができるように、そのために私たちが立ち上がり、出て行き、声を上げ、声をかけ、そして一人でも多くの人々と共にクリスマスを迎えることができるように、どうぞ導いてください。私たちを救い、私たちを癒し、そして私たちを使わせてくださるお方、全世界をすべ収めておられる主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して用いてくださいを賛美したいと思います。お立ちください。この世界、
この世界の痛みと叫び、すべて知っておられる主の声を聞いた。慣れ はとても小さいけれども、あなたの愛の力によって私を用いてください。私を用いてください。今あなたの前に進む、私はとても小さいけれども、あなたの愛と力によって私を用いてください。
私を用いてください。
私を用いてください。
行って告げるために、また必要を知るために、私たちここから、出ていきたいと、送り出されていきたいと思います。最後にセンドミーを賛美したいと思います。
Cheers.
今日のオープン礼拝を終えたいと思います。